お聞きいただいたのはスキャットマンジョンでスキャットマンズワールドでした。
いや95年頃だ
った。95年なんですよ、はい、スキャットマンって聞いたことはあるんじゃないですか。この曲は多分聞いたことないと思うんだけど。
95年でふーちゃん
生まれた年です。
生まれた年か、
これは無理だ、
無理だ。まあ水曜どうでしょうね、始める前の年、モザイクな夜っていうのやってて、で実はこのスキャットマンジョンと会ってるんですよ。会ったことがあるんですよ。日本にキャンペーンで来て、北海道まで来たんですよ、わざわざ。で私この曲大好き、この曲っていうかそのもっと有名な ね、 ねスキャットマンっていう曲あるんですけど、ね、でまあお会いして私大好きで、で千歳空港からねずっとこう迎えて密着して取材したみたいな VTR を、まあその5分10分ぐらいのやつを作ったことがあって、
モザイクで使ったんです
か。モザイクな夜で、まあ、その頃から大好きで、まあ、最近たまたまちょっとなんかでね YouTube でちょっと出てきて、でこの方はデビューが52歳だったっていうことで、ね、だからあの時もまあ52歳3歳っていう感じですよ。でお亡くなりになったら57歳、5年間しかこの活動をしてないっていう。
すごいですね、風のように去ってた、ね、
風のように、まあだからあのいわゆる喫音っていうやつですね、うまく喋れない、ダダダダってやっぱり。
でもそれをスキャットで、
それを逆に利用してダダダダみたいな感じでこう歌ったっていうので、これ実はアメリカ人なんですけど、一番ヒットしたのが日本っていうね。
あ、そうなん。
日本で一番ヒットしたんで、グリコの CM かなんかも出てたんです。
あ、そうなん、
みたいな感じで、でこのまああの有名な曲あるんですけど、私この曲が大好きで、
こっちの方が好き、
こっちの方が好きなんですね。なんか明るくて、まあ言ってるのがね、まあスキャットマンズは私の世界に、私は呼んでるよ、こっちに来いよみたいなね。で茶色い人もね、黒い人も白い人も喫音の人もみんないいじゃないか、こっち来いよみたいな、で世界ではねいろんなショッキングな事件ばかりをみんな言ってるけど、あれは自分の気持ちを隠すためにやってるだけだみたいな、要はそういうものを煽って自分の不安を隠してるだけじゃないか、だからでいいじゃないか、もうこっちにおいでよみたいなね、なんかそんな感じなんで、もともとそういう吃音っていうね、なんか何かを背負った人なんで、まあっていうのが非常にこういい。
いいですね。
だからまあそのモルックのね、世界大会でもいろんなモルックっていうものにこうモルックにつなげますけどもね、モルックっていうのでやっぱりこう世界中から集まると割とね、試合1セットずつやるじゃないですか、先攻後攻で。1セット終わった時にどっちが勝とうが負けようがみんな握手するんですよね。いやいいゲームだった、いや面白かった、よし次頑張ろうぜみたいな。あれってなかなかね、バレーボールとかサッカーとかね、普通のスポーツではやっぱなかなかありえない。
でもあなたの好きな世界観ですよね。
まあまあね、そうですね、だから勝っても負けてもそれはまあ勝ちたいのは間違いないんだけど、割とそのモルック、お前もモルックやってんだみたいな。で皆さんね、でこれ日本の大会去年函館でやりましたけどね、日本人ってねやっぱり何時から何時までに決勝を終えて、まあ1回戦を終えてみたいな、で試合時間は20分ですよ、20分を超えたらそこからもうセット入りませんみたいな、非常にこうタイムスケジュールをきっちりとしてるんですよ。
そうですね。
ただね今回の大会ね、時間制限がないんですよ。で1試合何分やるか構わないんです。
お
でもそうすると
消化できるんですかね、
思うじゃないですか。
だって試合数多かったとか出て
る、試合数多くなっちゃう可能性もある、
多いでしょ、
思うじゃないですか、割と進んでくる。
そうなの。
そうなんです。割とそんなこと言わなくても、
決めとかなくてもね、
決めとかなくても、
まあ、常識の範囲で、
常識の範囲で皆さんやるんで、でそうするとやっぱりねモルックでね一番楽しい時っていうのが私分かりました。ヨーロッパの選手のおじさんたちを見てて、当てるまでは別にそんな長い時間かけませんよ、
かけません、
投擲のために。日本人ってやっぱり投げる前の素振りがすごく多かったりとか、
なるほど、ね、
当てなきゃいけない、
まあ、大事に
い
っちゃってる ね、
ね、だけどヨーロッパのおじさんたちとかおばさんたちっていうのは、その前にあれを当てたらこっちじゃないかとか、あの相談の時間がすごい長いんですね。
なるほど。
結局そこがモルック一番楽しいとこだよと、
なるほど、
いうことが私見てて分かりました。日本人はなんだかんだ言って作戦会議はサクッとやって、もう決めといて、もうそんなごちゃごちゃ言わない、あれちゃんと当ててくれみたいな感じなんだけど、欧米の方はそうやって話し合いをすごいするんですね。あれが多分一番モルックの楽しい時間なんだろうっていうのが見てて分かりました。
先生やっぱその宣伝していった方がいいかもしれない。やっぱ日本人ってやっぱりね 試合とかね進行のことを気にしちゃってねてやっぱりねあのさっさとねやっぱ投げた方がいいんじゃないかみたいな感じしますからね。
作戦通りに
やろう、作戦通りにやろうとか、だから事前の作戦もあるし、
作戦のところでねけんけんごうごう話し合って
話し合いをするんですよ、
いうことでしょう、
うん、あれが多分モルックの一番の醍醐味なんですよ。
日本人ってもう基本的にもうその場に立ったらもうシミュレーション終わってるじゃないです
か。そうだね、シミュレーション終わってないとダメだしみたいなね、これ行ったらこれ次行こうみたいな感じでやって、でもその代わり投げる時のフォームを気にするんです、日本人って。
そうですね、
後ろのバックテイクを長くとか手を伸ばしてとか、これ我々もそうなんですけど彼らそんな一切ないですもんね。ポンと投げますもんね、
ピンと倒してましたよ、
倒すでしょ、うん、あれだと思って、あれでだから私投げ方一切変えました、ヨーロピアンスタイルに、ヨーロピアンスタイルに変えました。
いやでもそれもブレちゃって
る、いやいやいや、あのね、今までね日本ってモルックを始めるときに、うん、YouTube で見るととにかく教則ビデオが多いんですよ。
あ、なるほど、
こういうフォームで投げましょうとか、遠くにあるときはこのぐらい腕を振りましょうとか、う
ん
う
ん
う
ん、でもどのスポーツでもなんか
教則ビデオが
競うから、
ね、そうか、
でも当てたいっていう気持ちが
あるでしょ、
あるから。
モルック違うんです、海外の人は、うん、多分あれ教則ないです、自分の好きなようにやってる。だから日本人はそのフォームばかりを気にしすぎて、これ中川さんも僕もそうですけど、なんで調子崩したかっていうと、フォームをこう非常に緻密に組み上げてたから、緊張感でちょっと腕が振れないともう当たらないんですよ。でも海外の人たちはもともとフォームなんか気にしてないから、あれに当てりゃいいんだろうみたいな感じで、フォーム全然悪いです、だけど当ててくる。いや、これがモルックだと思って、私もうヨーロピアンスタイルに、
なるほど、
ね、変えて、
ちょっとヨーロピアンスタイルに変えてっていうのは具体的にはどういうことなんですか。
バックハンドで私ずっとやってたんですけど、あれもやめまして、もうあの後ろの方にこう大きく振りかぶって投げるなんてやめまして、もう手先だけで投げる、これ日本で一番やっちゃいけないって言われてるんですよ。
そうなん、
手先だけで投げるのは距離も伸びないし、
だけどヨーロピアン
は、ヨーロピアンは全員手先だけで投げてるんですよ。
なるほど、
でその方が狙いやすいんです、感覚的に。それが分かって私もすぐに変えて、
まあ、ヨーロピアンって言えますからね、まあ、それもいいでじゃないですか、
ね、結局ね世界大会優勝したのがフィンランドのチームで、ヤケっていうね、まあ、すごい選手、もう多分70代の選手でしょうね、そこが世界大会優勝したんです。ってことは私まだ10年あるわけです、ね、今後10年って言った時にはやっぱりね、ああいう手先だけで投げる、みんなそうなんですよ、フィンランド
の選手は。でもそれってやっぱりヨーロッパの方ってこう
体格が、
体格リーチもそもそも長いじゃないですか、日本人よりも。それも関係してるんじゃないですか。
それもあるかもしれないね、
それもあるとは思う、ね、だから日本人は野球でも大きく振りかぶってこう投げると、大リーグとかね、メジャーリーグ見てると割とピッチャーってね、手先だけで剛速球160キロぐらい投げたりもするんですけれども、まあそこはちょっと一回ね、私ね手先だけで、もう日本で一番ダメだっていうフォームで投げてやろうかなってみたいなこともね、まああの世界大会を見たからこそなんかちょっと分かったなっていう、まあ、
それがポーランドの収穫ということです
ね。収穫ですね、行ってよかったっていうのは、日本のこう狭い世界のね、その時間にきちきちであるとか、もう投げるときはこういうフォームだとかっていう、
き
ちきちにやってるのからちょっと解き放たれたのがこのポーランド世界大会だった。
やっぱり緻密っていうのってちょっとボロが出るとそこからもう、
ね、あっという間に瓦解していく。これがアバウトだとあんまり瓦解しない。
そうなんですよね、
それがねよくわかりました。
またそういう説教をしていくわけでしょ。
そうですそうですね、ダメだよそんなギチギチじゃみたいなことをこれ見よがしに多分言っていくだろう。そして来年の世界大会、今度は ねフィンランドで、本場フィンランドヘルシンキで行われます。
それいけるんですか。
いや、まあそれは日本モルック協会との蜜月がありますから。まあまあいけるんじゃないですか。
それはでもあの日本でもう一回大会に出て成績を残すみたいな、
あの日本代表となると得点制で選ばれるんですけど、うん、参加するっていうことに関しては、まあ、割とそこまではまだ厳しくないので、
金に物を言わせ
て、金に物を言わせてっていうところもあるし、まあそのモルックの普及というね、点で言っても何か貢献してるみたいな感じであればいけるんじゃないのかなとは思うんで、まあとりあえず来年のヘルシンキの大会をまた目指していくということですね。
だってね、70過ぎて優勝してるんだからね。
そうです、だから未来があります、あの競技には。
あた未来しかない ね、
ね。じゃあ2曲目いきましょうか、
は
い、
それでは本日2曲目です。伊藤ゆかりで小指の思い出、どうぞ。はい、 お聞きいただいたのは伊藤ゆかりで小指の思い出でした。
いきなり落差がありますけどね
これはまた名曲じゃないでしょうかね。
そうですね、これはもう我々ちっちゃい頃でしょ。
そうでしょ、だって1967年のリリースですから昭和42年。
じゃあ私2歳。でも、ね、やっぱりロングランですよね、あの時代のね。
思いますよ、50代の方も多分知ってらっしゃると思います。知ってるこれやっぱりね、だから子供がやっぱりね、うん、
子供が
こういう歌にやっぱりね引っかかるわけですよ。あなたが噛んだ小指が痛い、謎でしかないでしょ
謎
そうでしょ、
意味なんか一つも考えてなかったです
よ。だって子供にとってやっぱりあなたって言われてもね、
はいはい、
言うでしかないわけだから関係性が分かんないでしょ。
分かんないですね、あなたと言った瞬間に今だったら関係性は分かりますけどね、子供の頃分かんない。
あなたが噛んだ小指が痛いっつってこう訴えてるわけですよ、なんかね、
意味が分かんない。
ところがなんかそのあなたが噛んだ小指が痛いって訴えてる、うん、伊藤ゆかりさんは、うん、そのまんざらでもない感じで
痛いって言うんだったら怒るんだけど、
どっかなんか嬉しそうに歌ってるってところにまた子供引っかかるわけですよ、なんか
そうですね、ちょっとお色気もありつつの、
お色気まで分かんないんだけど、うん、なんか嬉しそうだから、はいはい、ちょっと気持ちよくなってこうやって子供が歌う
っていう、歌うっていうね、
敏感なお母さん怒る
っていうありましたね。無当時はやっぱり演歌はね、
はいはいはいはい、
ピンカラ兄弟女の道とかね、あんなのも私歌ってましたからね。
そうなんですよ、だからそういうのに子供はやっぱり行っちゃうところがあるから、この小指の思い出なんてのもいいですよ
今聞くとね
そうでしょ。でこれ67年なんて話ですよね、学生運動盛んな頃ですよ。
あ、そうですね、
70年安保の前にして一番激しくやってるんですよ、
はいはい、間もなく浅間山荘事件が起きるというぐらいですよね。
本当にね、もう明日は革命かってとこですよ。
はあ、
明日は革命かっていう感じじゃないでしょこれ。
違いますね、
高度経済成長に走っておけでしょ、なんか、
はいはいはいはい、
でも小指が痛いなんて喜んでたわけでしょ
不思議な時代、
不思議な時代ですけどね。
なるほどなるほど、
ちょっといいなと思って、
ね、あ、確かに確かに、ちょっとガラッと変わりましたけどね、
はいはい、
さあいよいよね、このケスラーさんのにもありましたけども、まあキャラバンですね今年も。
そうです、
あら確かに、
まあ、間もなく
スタート、間もなくですね、なんかね、まだ先かなと思ったらもう間もなくじゃないですか、
世界大会終わればもう、
あらららら、
いよいよ、ね、今年もキャラバン。
ふーちゃんもどっか来ようかって言ってましたよ、会場に。
大阪、
大阪行こうかな、
大阪あたりね、
柏らし
い、
秋に開催するのに暑いですよ絶対。
暑い暑い
暑い暑い、
まだまだ暑い暑い、ポーランドもね、はい、めちゃめちゃ暑かったですよ。
あ、そうなんです
か、ね、言ってたね、4時5時が暑いとこですよね。
いやいや、夕方4時なんか一番30度いってましたもんね、すんごい暑かった。まあまあ、でも日本に帰ってきたらやっぱりさらにね、うん、さらに暑い、うん、で9月まだまだ収まらない、うん、でもね、まあキャラバン今年もね、こうやってね、皆さん非常にまた楽しみにしてらっしゃる。でこのね、ケスラさん言ってますけれどもね、公開収録昔やりましたね、
会場で ね,
ね、あ、まあその時は誰のこと言ってんのかなって分かんないけど、
あの
うちの兄弟が、
はい、
あの大河ドラマとか出て収入差が非常にあるみたいな、
は
い、
うちのね、あの相談者がね、
相談者が、まあ、実は芳根京子の
お兄さんだった
みたいな、まあ、そんな話も、ね、後で分かるとね、あって、でまあ今回ね、あのやっぱりアーティストさんがね、非常にまた多いですからね、どんどんどんどん毎年毎年ね、ちょっとずつ増えてって、
確かにそうだわ、
だからステージイベント、
あの子も来るんだもんね、
弥生ちゃん、コーチで去年ね、ひどい歌を歌った、
ひどい歌った歌詞がね
歌詞が、
歌詞が
ね、もういらっしゃるし、またラパルフェもまた来るっていう、
ラパルフェね
っていうことで
やってほしいんだけど ね,
ね、まあ、あるんで、
うちの姉が喜びますね、
なかなか公開収録でね、そのできないけど、まあキャラバンの最中にね、どっかで我々収録はしなきゃいけないんでね、どっかでやるっていう話は、だから次回は多分キャラバン真っ最中ね、
最中、
今年どんな感じなのか、はいはいはいはい、みたいな感じのお話になるかなっていう、ね、ま
あ、公開とはならないかもしれない、
ね、公開にはちょっとならないかなとは思いますけど、はいはいはい、
キャラバン中に収録もします
と、
いうことでございますね、はいはい、
ことで、じゃあもう一個メール読んでみましょうか、うん、
はい、ラジオネームちかあっと浜松さん、藤村さん、嬉野さん、ふうこちゃん、こんばんは。毎日暑い日が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。5月6月7月と毎月東京へ行って楽しいイベントに参加していましたが、キャラバンまでは家のこと仕事などを頑張って過ごしています。先日お風呂上がりに鏡を見て頭皮に違和感を感じて、よく見てみたら1センチぐらいのハゲができていました。あー、またできちゃったよ。見えにくいところなら気にせずに過ごせるのにな。おでこのすぐ上、がっかり。来月のキャラバンはとても楽しみにしていますが、ハゲはそんなに早く治らないから、ハゲと共に参加しますよ。 まだまだ暑い日が続きそうですので、お体ご自愛くださいねということです ね。
これはいわゆる内縁ハゲとかって
ね、え、ね、精神的なもの。
ロロロロ
ロロロ、亜鉛のサプリ飲んでください。
亜鉛の、
私もなんか、そう、私もちょうど去年ですね、去年の今頃ですよ、ハゲに悩んで、亜鉛のサプリ飲んでください。けどあのちゃんといいやつ飲まないと、あの毛分けでもあのヒゲ生えてくるんで
そうだね、
そういうのもあるんですね。
はい、言ってましたからね。
やっぱりね、髪の毛にはね、あの亜鉛がいいということで、あのゆで卵いっぱい食べてください。
詳しい。
じゃあまあちかさんね、まあいろんな仕事もありだけど、こうね、自分で一歩踏み出して、いろんなイベントに参加して、世界が全く変わったっていう方なんですけれどもね、それでもやっぱりね、精神的にはね、楽しみも多いけど、やっぱり楽しみが多い分苦労するところも多い、
まあ、あるんじゃないですかね、
でももうね、その全部そんなのは取っ払って、もうハゲでいきますもうこのラジオで言ったらちかさんの顔全員知ってますからね、
そうですね、
あ、大丈夫ですかってやっぱり目がおでこにいっちゃいますけれどもねまあまあまあまあ、今回グッズでね、あの帽子もありますからぜひ被っていただいてということでね、あのいよいよキャラバン始まりますから、まあこうやってそれでもやっぱりなんかキャラバンだけはこう絶対行きたいという人もね、ものすごく多いですからね、
ありがたいですね。
ねえ、だからまあ私ね言いましたけれどもね、この前ね、つい昨日、
まあ全体打ち
合わせましたね、全体会議ね、最初で最後
キャ
ラバンね、我々一回しか打ち合わせやらないんですけど、全員でね、ね、やっぱりね、どこに行ってもね、どんな局にで講演会とか行って行くんですけど、ね、キャラバンの話してもね、
他局に
他局に行ってもね、分かんないんですよ、このキャラバンの、いや、たかがスタッフ20人30人満たないぐらい20数人でね、毎日車でトラックにグッズを積んで、でバスに分乗して全国都道府県回るんですよ、はあ、どうやってやってるのか全く多分理解できないんだよね。だってできないですから、20数人のスタッフで毎日移動しながら数千人規模のイベントをするなんてありえないですから、サーカスだってもうちょっと人数いますしね、まあ、だけどそれでなんで成功してるのかって言うと、もちろんボランティアの方、ボランティアの方も入ってくる。じゃあなんでボランティアの方が入ってくるのか、やっぱりね、スタッフの方が楽しそうなんですよ。スタッフで働いてる、うちのスタッフがもう近年になると客より楽しそうな顔して運営をしている、だったら私も一緒に働きたいっていうことが多分あるんじゃないのかな、それでうまいことこう回っていってる、ボランティアの方が同じように楽しそうに働いてくれる、それで全員が楽しくなっているというね、これを話しても多分ほとんど理解できない他の会社の方は。
面白かったですよ、そうだよね、
絶対理解できない、このね、だけどキャラバンに参加した方々は多分理解できる、あれだったらできるんだっていうことはね、まあ、そんなキャラバン今年もね、さらに輪をかけてスタッフ楽しんでいきましょうという話をしたということですね。だから今年のキャラバンもきっと楽しいですよ、ということで最後の曲いってみましょうか、
はい、それでは本日最後の曲です。クリーピーナッツで音のけ、どうぞ。はい、お聞きいただいたのはクリーピーナッツで音のけでございました。
そうですか、またアニメの、
はい、はい、もうね、最近本当にねアニメしか見てないです。
あ、そうですか。
ですけどね、あれも見に行きましたよ、ジュラシックワールドの最新
作。見ました。
見ました。
どうでした？あれ、そこまでですか？
なんでしょうね。私が見たかったものとはちょっと違ったかなっていう感じですね。
あ、そうですか。
そうですね。
先入観っていうのがね、やっぱりね、邪魔をするってあるんですね。
私もね、もうやっぱりね、今年の夏一番楽しみにしている
ということで、ね、ジュラシックパークシリーズはやっぱりこう。私は恐竜ロマンを、楽しみに見に行ってるタイプの人間なので、
恐竜ロマン、
そういうのではなかったかなっていう感じ、
いくつかね、はい、まだあといろいろねプレゼント用にね、メールもいただいてますので、ねねさん、愛知県の方ね、はじめまして、12歳中学1年生、藤村忠久さんが大好きなんで毎週拝聴しております。いつも素敵なラジオ番組作ってくださって本当にありがとうございます。イコリさん、徳島県の方ですね、偶然この番組に巡り合いました。
偶然
短波でこんな番組を聞けるとは思いもよりませんでした。新参者ですが、これからもよろしくお願いしますと。
もう番組知らない感じですね。
ねえ、たまたま見つけたと。あのバナナのベイベイさん、東京都の方ですね。番組を聞いていての悩み事ですが、3人の声がとても心地よく子守歌のように聞こえてしまい、途中で歌の目をかましてしまうのが悩みの一つであります。これからも心地よいトークを聞かせてくださいみたいな感じですね。え、 ということでね、本日の方もね、はい、お時間となりました。プレゼント、はい、私のねご利益のある、
はいはい、それなんか大好きって人にぜひ、
もう、はい、ねねさん愛知県、ねはい、それからいこりさん徳島県の方、はい、そして神奈川県のけんけんさん、はい、ためになる話をありがとう。そして東京都バナナのベイベイさん、こちらの方にですね、ねステッカーを差し上げます、ね、
お待ちください、
はい、ということで、ね、本日もお時間となりました、はい、お相手は
これからもいろんな方々を、寝かしつけてまいりたいと思います、うん、ふうこと
嬉野正道と
藤村忠久でございました。それでは皆様おやすみなさい。
おやすみなさい。